猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第579回始まります。今週も残念ながらちょっと猫好きさんとスケジュールが合わなくてですね、私の一人喋りでの配信になります。ご了承ください。ちょっと3連休なんですけれども、私もちょっと仕事が入ってしまいましてですね、なかなかちょっとスケジュールが合わせられなかったという状況ですが、はい、いやいや、残暑が厳しいというか、ちょっとだけ天気が悪くなって涼しくなったと思ったら、また30度超えですよ。いや、本当に、なのに、暑さそもそも彼岸までとよく言いますけれども、なかなか涼しくならないですね。ちょっと、金沢のことがまた災害級の豪雨になっていたりということなので、ちょっと地域によってはまた気をつけていただきたいなとは思うんですけれども、今回のに流す本編なんですが、まあ、今回、次回と2回に分けて、以前猫好きさんと収録した本編を流すんですが、なんとこれ、今年の1月の20日ぐらいに収録した音源なんです。なので、ちょっと季節外れというか、扱ってるネタがかなり季節的にはずれていますが、ご了承いただければなと思います。ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は猫好きさんの方からお題をいただいたんですが、最近ハマっているものとか食べ物の話ということで、うん、猫好きさん最近何にハマっておられますか？
はい、私は最近、
はい、
いちごにハマってます。
いちご、
はい
はい、
あのですね、いちごって基本1パック、はい、まあ大体、はい、今だと500円から、
はいはいはいはい、
まあ800円ぐらいの間ぐら
い
じゃないですか。
はいはいはいはい、
で、その、なんでしょう、リンゴとかだと1袋で、まあ5、6個ぐらい入って、はいはい、まあ同じぐらいの値段、500円
とか、まあ、500円か、ちょっと今ね、値上がりしてるんで、
600円ぐらい、
うん、ぐらいな感じですよね、5、6も入ってると、はい、
そうっていうのを考えると、はい、その、はい、なんかいちご、あ、2人でじゃあ食べましょうってなった時に、
はい、
いちご1パック2人では
、はい、
食べきれるじゃないですか。
はいはいはい
はい。で、だけど、リンゴとかだと、
はい。
食後に一つってなかなか食べなくて、やっぱり二人で半分とか。
うん、そうですか。はいはい。
あ、
まあでもそうか。まあそうだね。一個の半分、一人が一個の半分ぐらい。二人で一個ぐらい。
うん、二人で一個ぐらい。ね、あ、まあでも、すっごいお腹減ってたら食べれても、うんうん、でも一個、
うんうんうん。まあまあ一個。
うん。
はいはい。
一、まあ、個食べたとしても、はい、まあ5、6個入ってたら、2回分もしくは3回分ぐらい。
はい。はい。
ってなるじゃないですか。けど、いちごの場合は、
うん、
1回で食べきれちゃうから。
まあ確かに。
あの、なんていうのかな、私、貧乏症で、その、はい、一食のデザートに、その、二人、合計が5、600円って、
はい、
ちょっと高いなって思っちゃって、
うんうん、
で、 なかなかそのいちごっていう商品めちゃくちゃ好きなんだけど買えないんですよね、
はい、はいはいはい、
なんかもったいないなって思っちゃって、
はいはいはいはい、
うん、でなんですけど、あのちょっと先週旦那さんが調子悪くして、
はいはい、
1個食べ物がいろいろ食べれなくて、
はい、
なんかさっぱりしたものが食べたいということで、
はい、
いちごを買ってたんですよ、
はいはいはい、
そしたら、まあ、すごい美味しいって言って、
はい、
まあ、いちごだったら食べれるってことでいちごを、
はい、
あの食べてもらってたんですけど、
はいはいはい、
でやっぱり普段食べないか私もちょこっと食べるじゃないですか、
はい、
したらいちごって美味しくて、
はい、
いちごにハマっちゃったんですよねそう、それでそうなんか、まあでも1パック一食食後に1パックとか食べちゃうのはもったいないから、
はい、
私は休憩時間に1粒だけ食べるっていうことをやって、
はい、
まあ1日に、まあ、結局だから2、3粒ぐらい食べるんですけど、
はい、
まあ、いちごにめっちゃハマってるっていう話で、なんかそう、ダンダルさんなんかハマってる食べ物とかあるかなって。
あー、なるほどですね、はい
はい、だったんですよね、
はい、
あとその、
はいはいはい、
もう一つ、
はい、
今年から、
はい、
ちゃんと頑張ってダイエットをしようと思って、
うん
うん、なんかウォーキングのお供が欲しいなって思って、
はい、
オーディブルっていう、うん、と耳で聞く読書、
はいはいはい、
のサブスクに入りまして、
はいはい、
で、ウォーキングの最中その本を聞いてるんですけど、
はい、
最近は結構一日中家の中でもオーディブル聞いてて、
はい、
すごいオーディブルにハマってるんですよね。
おう、
なのでなんかまあサブスクだったりとかなんかそういう、はい、なんていうか趣味だったりするもので、うん、なんか最近ハマってるものあるかなと思ってお聞きしたいなって思った、
う
ん、
なるほど、
で、はい、この話題にしました、
はいはい、まずいちごなんですが、
はい、
まあ私ちょっと島根出身なんで、イントネーションが変なんですけど、いちごじゃなくて、いちごになっちゃうんですよ、あっちだと。
あ、はい、いちご。
はい。まあ、で、まあ、それはさておき、いちごは私も好きなんですけど、
はい。
まあ、確かに、毎食ってわけにはなかなかやっぱいかないですよね、高い。高いというか、1パックが、まあ、5、600円ぐらいかな、今、シーズンだとしても。うんうん、なので、さすがに毎食で、毎食っていうか、毎日、例えば晩ご飯のデザートで、買うっていうなかなかやっぱ厳しくて、一週間に、買っても一週間に1パックとか。
うんうんうんうん。
まあ、そんなペースですけど、まあ、でも、いちごはやっぱり好きで、まあもちろん、そういう感じで、デザートで食べたりとかは、しますし、
うんうん
うん、あと、いちご大福も好きですし。
いいですね。
はい。今ちょうど LINE でお送りしたんですが、今月の亀山年度は、いちご大福、紅ほっぺです。
うわぁ。
スペシャルで。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
いや、別に買いに行くわけじゃないんですけど、たまたま電車の中の広告に。
いや、いいな。
出てたんで、写真撮っちゃったんですけど、降りる間際に。まあ、そんな感じで、いちごは基本的には大好きなんですよ。
うん。
で、まあ、ハマるほどではまださすがにないんですが、
うん。
まあ、そんな感じで、週1回ぐらいは1パック買って、まあ、嫁ちゃんと、
うん。
ね、ちょっとずつ食べたりとか。
うん、
はしてますけど、ちなみに猫好きさんはそのまま洗って単純に一応は何もつけずに洗って食べる派ですよね。
はい、
ですよね、はい。子供の頃って割と練乳かけたりして食べてたじゃないですか。
ああ、そうですね。練乳好きでしたね。
うん、最近そういや練乳がけのいちごってほとんど食べられたことはもうここ何十年もなくて、大人になってから。
うんうんうんうん。うん、
そういや子供の頃は練乳かけて食べてたよなみたいな。やっぱ酸っぱいのがね、子供は割と苦手じゃないですか。
うんうんうん。
ところが大人になるとその酸味がちょうど良かったりして、
うん、
何にもかけずに単純にイチゴを食べるという
感じだったので、うん、まあ、あとなんか昔よりやっぱ品種改良がすごい進んで、あ、まあ、そうですね、
はい、
なんか甘くなってるらしいですね、最近のやつが。
そうですよね。
はい、
なので、まあ、全体的にやっぱりフルーツとかすごく甘みが強くなってるような。
確かに。
気はしますね、うん、確かにね。いちごに限らず。
そうですね、グレープフルーツとか砂糖かけて食べてたもんな。
あと、重曹かけてシュワシュワさせたりとかね。グレープフルーツ。
え、知らない。
知らない？グレープフルーツってあれ、まあ、まあ、酸性じゃないですか。
はい、
酸っぱいから。
はい。
だから重曹をちょっと、食用の重曹をちょっとかけて、シュワシュワーっと、炭酸みたいな感じになる。そんなことして食べてたり、
ね。
今度試して、食用の重曹をちょこっとかけてみると、面白いですよ。シュワシュワして。
今度やってみます。
うん。
いや、結構それ。子供の時知りたかった。
子供の時やってなかった？そういうの。
いやー、やんなかったですね。
グレープフルーツとか特に。はい。まあ、砂糖ももちろん、砂糖とかはね、もちろんかけたり、あと、蜂蜜かけたりとか。
ちょっと。なんでそんなブルジョージーなんですか？
いやいやいやいや。
蜂蜜なんて、そんな食べ方したことない。
まあ、ほとんどかけないですけどね、蜂蜜。やっぱ砂糖かけたりが多かったですけど。あと、だから、本当に重曹かけたりとかして、もういましたけどね、グレープフルーツは。
へ
ぇ、まあ、ぜひ試してみてくださいよ。食用の重曹、うん。ちょっとだけ、まあ、ね、一つまみぐらいかけて食べるみたいな。
うん。楽しそう。
ただ、シュワシュワして、あれですよ。まあ、そんなに、だから、びっくりするほど美味しくなるわけじゃなくて、単にシュワシュワするから面白いっちゃだけで。で、若干酸味が弱くなるから、食べやすくなるよね、ぐらいの話ですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、中和されるんで。
中和されて。
うん。
そっか。
うん。だからサイダーみたいな感じになりますよね。
へぇー、うん。めちゃくちゃ楽しんでる。
まあ、まあ、試してみてください、ぜひ。
はい。
それはさておき、まあ、そんな感じで。まあ、今、特にハマってる食べ物というのはないかな。まあ、ちょっと前から、話はたまにしてますけど、フルグラをよくちょくちょく買って食べるようになりましたね。シリアルの中でも。
フ
ルーツグラノーラを。
朝食ですか？
朝食の時とか、パンの代わりに食べたりとか。っていうのはまあ、ハマってるっていうか、まあ、ね、一時期、なんだっけ、どう忘れちゃった。シリアルで、お茶漬けにして食べてたんですけど、まあ、それを最近あまりしなくなって、フルグラに牛乳かけっていうのが最近、まあ、多くなったかなと、で、それ以外に食べ物でハマってるっちゅうのは、まあ、食べるものでハマってるというか、それこそ毎日でも毎週でも食べて飽きないのはカレーライスですかね。
すごい。
もう、極端な話、毎日食べても飽きないぐらいカレーライスは好きですね。
食べないイメージですね、あんまり。
そんなこと、そうですか？
はい。
なんか、まあ、さすがに毎日じゃないですけど、週一でももう全然飽きないぐらいな感じで。まあ、実際に最近は、まあ、月に1、2回ぐらいなんですけど、うちで食べるとしたら、まあ、ほんと毎週カレーでもいいぐらいな、カレーライスでもいいぐらいな感じなぐらいカレーは好きですね。ハマってるっていうか、まあ、好きな感じですかね。不思議とね、不思議とカレーは好き、カレーライスは好きですね。
なんか、いつも和食を食べてるイメージですよね。
まあ、ね、その和食が多いイメージは確かに、まあ、そうなんですけど。もう、でも別に、あまりこだわりはないけど、特にカレーライスだけは好きですかね。
まあ、レトルトとかでも全然 OK なんですか？
はい、ああ、もちろん、レトルト、ちょっと例えば、休日のお昼にカレー食べたいなと思った時はもちろんレトルトのカレーで食べますし、
手軽でいいですもんね。
手軽でいいですもん。で、最近電子レンジでできるやつとかもあるじゃないですか。
あります、あります。うん。
めちゃくちゃ便利になったんで。
うん。
うん。本当に、まあ、いいのかな。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは2通来てますね。9月14日、丸山さんから、世界各国から原酒をブレンドしたアザブのハイボール缶、良くも悪くもはジャパニーズウイスキーな、というふうにいただきましたが、良くも悪くもジャパニーズウイスキー的な味わい、ということで、エクスモに写真をいただいたんですが、どうかアザブ缶、なんか珍しいですね。はい。ジャパニーズウイスキーブレンドのウイスキーハイボール、アザブ。なんか、良くも悪くもジャパニーズウイスキーと。最近ね、ジャパニーズウイスキーは評判になってますが、本当に日本独特のウイスキーということなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。はい。そして、9月17日、ピンタさんからですね、これ、ニーザトって言うんですかね。新しい里というふうに書いて、ニーザトのハイボール。すごい飲みやすい。何杯でもいけるというふうにメッセージに写真をいただきましたが、皆さんハイボールついてます。まあ、こうなんか奥に串がいっぱい刺さってるんで、焼き鳥とか串焼きとかそういうものと一緒に食べられたんですかね、居酒屋で。ニーザと、うん、初めて見ました、私は。はい、アルコール度数43度。でもなんかすごく飲みやすそうな感じです。これなんかボトルキープされてるんですかね。はい、タグがついてますけれども。いやいや、なるほど。すごく飲みやすいということで、お気に入りのお酒ということなんでしょうか。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではいつものように、ここで曲を聴いていただきたいと思います。今週も、ローテーションですが、いろいろな方の曲の中からご紹介していきたいと思います。それではお聴きください。東京シークレットカフェで君の服の裾を引っ張って。
風が街に海の香りを運ぶか。風が僕の心を海へと誘うから、自転車に乗って君を迎えに行くのさ。風の中二人立つ迎えを海で。風の中に服の裾がなびくから、風の中に私の心がなびくから、時期はまで靴脱ぎ捨て走るのよ。青い空と海が交わるその先へ。
遠く遠く僕らの気温が去っていく。早く早く僕らの明日へ一緒に行こう。
お聞きいただきましたのは、東京シークレットカフェで、君の服の裾を引っ張って、でした。ビートルズの Please Please Me をオマージュした楽曲に仕上げたというふうに、楽曲紹介の中で記載されていますけれども、割とビートルズっぽいフレーズというかメロディーが散りばめられていて、私はとっても気に入ってる曲の一つです。はい。で、東京シークレットカフェさんの曲は、いつもみつるさんがメインで、作曲とか、いろいろ、されてるんですけれども、まあ、この曲は、松ぼっくりさんの、メインの曲で、女性ボーカルシトリンさんということで、松ぼっくりさんとシトリンさんデュエット、ということになるんでしょうかね。はい。なんとなく、爽やかな。もう残暑という初夏ですね、この曲はね。もうなんか、もう本当に初夏の頃に本来聴くべきような曲かなと思いながら、爽やかな曲だなという思いながら聴いていました。今週の曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグ、シャープネコのしっぽとアトマキャッツテルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージをご紹介していくコーナーですが、今週はいつだけですね。9月18日アポロさんから、では6年9月11日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト丸3ということで、たくさんのハッシュタグの中で、ネコのしっぽの577回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。アポロさんいつも拝聴報告いただきまして、ありがとうございます。とっても励みになってますよ。はい。ということで、今週のお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。オープニングでもお話ししましたが、今週はちょっとスケジュール合わないので、猫好きさんとのスカイプ収録ができず、私の一人喋りになります。ご了承ください。オープニングでもちょっと話をしたんですけれども、休日出勤がほぼほぼない職種なんですけれども、珍しくちょっとシステムの切り替えがあった関係で、休日出勤をすることになって、まあ一人で今お昼休みにもう仕事の合間にお昼休みに収録しています。はい、まあそんなこんなで3連休ちょっと潰れてしまいましたが、まあ、9月は2回3連休あったので、前半の3連休は、まあいろいろちょっとあちこち日帰りで遊びに行ったりしたんですけど、2回目の3連休、今回はちょっと休日出勤ということで、まあどこにも行けないということになりました。はい。皆さんはどっか旅行とか行かれてますかね。まあそんなこんなでいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。 最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました。猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお送りしたいと思います。それでは失礼します。